ウルトラマンがオフに楽しみにしていることを教えてください。
歯石除去。
歯石？歯石除去。あ、歯石除去って言ったのか。すいません、聞き取れなかった。彼、歯がないでしょ、多分。
歯ないの？
歯ないの？歯ないでしょ、あんな。
ないんだ。
多分。さあ、今週も始まりました、筋肉定食のタラチネラジオでございます。
らしい。
いらっしゃい、ということで今日も、うわっ寒って思ってる、筋肉定食が遅れ雑談ラジオになってます。
いやまだ8月の半ばなんですけどね。
今日寒くないですか。
寒いよね。寒い。
驚きの寒さ。
うん、エアコンいらないもん。
エアコンいらない。なんなら窓閉めてますもん、寒いから。
何度なの
今日。何度なんでしょう。確かに今日 何度なんですか。さあ
教えて差し上げましょう。僕の最新のスマホで
教えてください。
ちょっと待って、まだ操作慣れてないから。
19度です。
本当だ、
寒いね。最高でも22度なんだね。
あ、19度なんだ。
はい、
意外とあるね。
まあ確かにね。そうですね、
体が夏になってるな。
あ、体感温度ってやっぱそういうのあるんでしょうね。
うん、
なんか体の中の基準みたいなのがあって、
うん、
だって春だったらね、暖かいやって思いますもんね、多分。19度
思うね。
うん、
まあ、雨降ってるとなんか体感温度低い気はするけど。
まあね、
うん、日差してないから。
確かにそうですね。
うん、
まあ、ちょっとこのままジメジメにならないで今日は耐え抜いてほしいですね。
いやでも雨続くよね。
続きますね。まあ月曜まで。
いやですね。
マジであの雨だとね、あれなんですよ、あの、うん、うちのルンバがね絨毯に引っかかるんですよね。
え、変わんの。
変わります、変わります。あの湿度が高いと絨毯の毛がなんか、うん、何でしょう、絡んじゃうというか。
へえ、そうなんだ。
サラサラするじゃないですか、乾いてると。毛って、毛ってか、うん、布。
うん、
でも湿度高いと引っかかっちゃうんで、ゴムに絡んで、ルンバがあのゴム絡まっちゃったよって
マジ
通知上げてきます。はい、
出た。でもそれも可愛いんでしょ。
これ可愛い。
やってらんねえな、
もうねやってらんないなってなんですかいやなんでね、もう本当に買ってください、うん、ルンバ。ルンバじゃなくてもいいんですけど、
もうちょい広い家に引っ越して、もうちょい収納増えて物が減ったらだな。
あ、棚に置けてないってこと。
棚に置けてないけど棚置くスペースもないんで。
あ、確かにそれはどうしようもないですね。
うん、
なるほどな。はい、じゃあちょっとのりさんが次のお家でルンバを買うことを願いつつ自己紹介です。
はい、お願いします。
岡筋肉定食のカイチです。2021年夏休みの思い出ですが、どれにしようかな。ビートチラリズムのスマホ版、
はい、
無理やり対応して公開しました。
うわ、出た。まだやってね。
やってないですか。
まだやってないわ。そういえばスマホ版
やってくださいよ。めちゃめちゃやりづらいから
そうなんだ
はい、あのまあちょっと改めてで、ビートチラリズムっていうのはですね、あの筋肉定食の公式サイトで公開しているブラウザーゲームですかね、あれは。
うん、ブラウザーゲームですね。
ブラウザーゲームですね。まああのインターネットでページで普通にスマホかパソコンで見に行くとそのまま遊べるゲームなんですけど、
うん、
あの筋肉定食に T シャツタットっていうルーティーンがあってですね、
うん、
まあ何でしょう、何て言えばいいんだろうな、あれは T シャツをペラペラすることによって、
うん、
なんか綺麗に見えるっていう。
そうだね、例えば、まあ、1列に人が並んでたら右から左に順番に T シャツをめくっていくことによってなんかこうウェーブに見えるみたいなね、
は
い、
そうそうそうそうそうそう、ね、普通だったら腕とか体とかでウェーブってやるんですけど、うん、僕らは体を使うんじゃなくて、
うん、
T シャツでやっちゃったよっていうのがあるんですけど、
そういうこと。
はい、それをそのまま音ゲーにしちゃいましたっていう。
あれはね、なかなか、なんでやり始めたんだっけ。
あれなんでやり始めたんでしょうね。
もうそんなことも忘れるぐらい多分きっかけなかったよね。
なんだろうな、なんか何でもないアプリを作りたいって話になって、
うん、
じゃあゲームでしょってなって、
うん、
でいろいろあったんですよ。確かメイドインワリオみたいに、
うん、
ルーティンをかき集めたらなんかちょいゲームいっぱい作るかとか、なんかいろいろ言った結果、
はいはい、
なんか音ゲーが一番作りやすそうだって話になって、
うん、
で特許とかの金がいろいろあるんですよ、音ゲーって、
うん、
で上から音符が流れてきてそれをそのまま消化するっていうビートマニア、
うん、
ドラムのゲームかな、
うんうんうん、
のシステムの特許が切れてると。
へ
ー、はい、っていうのでこの形式なら作っても怒られないだろうっつって、T シャツタットかつビートマニアっぽい名前ビートチラリズムみたいな名前になったっていうのが経緯だった気がします。
あ、特許切れてるとかあったんだ。
ありましたよ、めっちゃめんどくさいですよ。だから太鼓の達人 の、 あの右から流れてきて左のやつで消火するシステムとかもあれだやっちゃダメなんですって本当は他の
現場。そうなんだ、
はい、
へえ。
なんであの注意深く見てみると最近出た音ゲーってあのちょっと何知ってるかな分かんないですけど、例えばアイドルマスターのやつとか、
うんうん、
なんか どこっていうか、 なんか画面の右上から出てきてなんか紆余曲折あって左上で消火されたりとか。
マジで？
なんかその試行錯誤が見られるんですよ最近の音ゲーって。
そうなんだ。
そういうのに引っかかんないように、
はいはいはいはい、
奥から画面奥から流れてきて広がってくるタイプのやつとか、
はいはいはいはいはい、
なんかそういう風にあの引っかからない、はい、引っかからないようになってるんですよ。
へえ。
そういう音ゲーって
もうじゃあさ残ってないんだパターン。
残ってないです。だからもう順次あの古いやつ使いますか、
うん、
斬新なやつ作るか
ぐらい。なるほどね。なんで色が濃くなっていくとか、
ね、そうそうそうそう、
逆に奥に行っちゃうとか、
そうそうそうそう、はい、だからあのゲーセンにある最近の音ゲーだからすごいですよね形が。あの輪っかになってて、
うん、
輪っか式のボタンみたいな。
そんなの
見たことありません？あ、ないですか？
わかんねえ、ゲーセンあんま行かねえな。
僕ら小学校の時って、
うん、
太鼓の達人とか、
うん、
ポップンミュージックでしたっけ、
ポップンミュージックあったね、なんか丸い、はい、
丸がね
やつがいっぱいあるやつね、
うん、あの辺はねあのベーシックな感じで右から左とか上から下でなんかボタン押すだけでしたけど、今はもう、
うんうん、
輪っかのボタンがあって、その輪っかのボタンの真ん中にでっけえディスプレイがあって、そのディスプレイから飛び出してきて、
うんうん、
画面の外側に音符が重なる瞬間にボタンを押すみたいな。
もうね見ないとわからん。
そうもうね複雑になってですよ。
ほう。
特許を回避しようと。
はいはいはいはい。
なんでちょっとそういう視点でね、ゲーセンのゲームとかで、あとあのスマホのゲームとかももっと うぞうむぞうなんで、
うん、
もっとすごいよくわかんないのがいっぱいあります。
そうなんだ。
はい。なんか見てみるとね、すげえなって思いますよ。
ちょっと久しぶりにやってみようかな音ゲー。
はい、あのめっちゃむずいっすよ最近のやつ。
そうなんだ、
はい、このビートチラリズムを作るときに参考にしようと思ってインストールした無料アプリの超クオリティ高い音ゲーがあるんですけど、
うん、
むずすぎ、
むずすぎ
全然できない一応ね PSP ではね太鼓の達人鬼までやりましたからね、
うん、
星級以外は金
おお
取るぐらいの
やり込んでるね、
やり込みをやったんですけどね、もう僕無理でしたね、はい、もうスマホは。
マジか
全然ダメでしたね。
へえ。
はい、っていうのが、まあ、夏の思いです。ちょっと長くなりましたけど、
はい。筋肉定食の一徳です。2021年夏の思い出は部屋掃除しました。イエイ。
お部屋掃除したんですか？
はい、
ね、模様替えでもなく、
いやもう普通にいつも通りに掃除しました。
お普通、
特に頑張ったわけでもなく、なんならちょっと妥協しました。
なんでだよ、
うん、
妥協しました。
いや本当に何もしてないですね。掃除が出てくるぐらい何もしてない。
何もしてないですね、
うん、
それは何もしてないけども、まあしょうがないっちゃしょうがないですよね。
いや本当ね、縄跳びすらしてないからね。
雨ですもんね。
そう、雨降ってるからね、縄跳びしんどいと思って。
雨だったら縄跳びしんどいな、確かに。
うん、
雨の日の代わりにやること作った方がいいですよ。
だよね。
はい。
ビリーズブートキャンプぐらいしかないんじゃない？
有酸素運動？極端だな。ビリーズブートキャンプもまあいいと思いますけど、多分あれうるさいっすよ下の人。
ああ、まあそこを気にしなければなんとかって感じだね。
まあそうですね。そこ気にしなくていいなら。
気にした方がいいよ。
気にした方がいいんですか？
会長。
僕はちなみに家で飛んだり跳ねたりしてますよ。
マジか。だから君の家多分しっかりしてるもん、宙に。
その何でしょう。次ちょっと引っ越そうと思ってるんですけど、
うん、
飛んだり跳ねたりできる家っていう条件で探してます僕。
何が出るのそれ？
あのメゾネットタイプか、
うん、
何でしょう。下の階も自分家みたいなね。
はいはいはいはい、
まあ、あとは
うわ、メゾネットタイプってどうなんだろうね。
えきついっすかね。隣の部屋にも行くのかな、やっぱり。
いや、
まあ、行くか
分からんけど、俺メゾネットタイプのメリットどうなんだろうみたいな。
はいはいはい、
あのイメージ広いロフトだよね。
いや、 いやいやいやいやいやいやいやいや、
普通に2階、
普通に2階、普通に1階と2階があるみたいなメゾネットタイプ。
ああ
、の1階リビング2階洋室みたいなイメージ。
うん、メゾネットじゃないけど、
はい、
ロフトってさ、上の方って夏は暑くて冬は寒いっていう現象が起きるんだけど、
起きますね、
下が寒いか、
はい、はい、
メゾネットってそれ起きないのかな。
あの扉がついてれば起きないんじゃないですかね。
あ、
その間仕切りがないと起きると思いますよ。
はいはい、はいはいはい、メゾネットもありか。家探しの時メゾネット除外してんだよな。
いいメゾネットありますよ。
グッドメゾネット、
はい、それこそジャパさんちいいメゾネットっすよ。
ああ
、多分 あれ階段から扉あったよな確か。うん、
あったっけ。
ないかもな、
開けた記憶はないな。
まあ、空調は扉ないとあれだと思いますけど、扉あるお家ありますよ。
うーん、扉付きを選べばいいのか
だと思ってます。
はいはい
はい、めっちゃ家の話したけど、
とはいえ天井高くなりそうだな。なんか
お家によると思いますよ。あのちゃんとした階段がある家ありますもん。だってあの戸建てみたいな。
へえ、あ、そうなんだ。
ありますあります、たまにですけどね。
うーん、
メゾネットって調べると大体あの今ののりさんちみたいな、
うん、
1階か2階に家がある、
うんうんうん、
お家が大体出てきて、たまにちゃんとなんか戸建てチックなメゾネットみたいなのが出てきますね、
うん、
でも個人的にはできればメゾネットじゃない方がいいんですけどね。
あ、そうなんだ。
はい、あのルンバ1台で回かないなくなっちゃうんで。
確かにね確かにな、2台必要になるもんな。
いや、め
ん
どくさいぞそれはさすがに。
うん、まあ1個安いモデルでもいいんじゃない。
まあまあまあ、でもちょっとロスを感じるんでそれは。
うん、
だってルンバのおうち2個用意しなきゃいけないんで、そうするとね。
あ、そうだね、確かに。
そう、ちょっとおうちの面積をね倍取られるのもちょっと不服。
おうち別売なのあれ。
おうちは、いや別売じゃないですよ、
セット
ついてきますけど。
うん、
まあでもね、あのルンバの大きさをずっと占領されるわけですから。
まあ確かに
置き場は必要ですね。
うん、
ちゃんと、まあベッドの下とかにしときゃいいんですけどね。
うわ、
デッドスペース、
はいはいはいはい。
いやでもな、ベッドの下だとメンテナンスめんどくさいから、やっぱりちょっと見えるところの方がいい。
あ、メンテナンスも必要なんだあれ。
あのゴミ溜まったら捨てなきゃいけないんで。
ああ、ルンバの、
ルンバの、
はいはい、あ、まあそれは必要だな。
そうそうそうそう、それだけ、うん、それだけ。
そこも自動化してくれればいいのにね。
まああるんですけどね、高いやつだと。
マジ？
はい、
すごい。
だけど高いんで、
うん、
買ってないです。
え、どんな感じなの？なんか袋に入れて枕元に置いてくれるみたいな。
いやいや違う、枕元もやだ。まあ結局捨てる必要はあるんですけど、
うんうん、
でっけえダストボックスに自動でゴミを吸引してくれます、なんか充電するときに。
へえ、すごい。
はい、まあちょっと個人的には
うん、
ゴミを長時間貯めておくのがなんか嫌なんで、
うん、
なんか食べかすとか拾っちゃった時にその食べかすがそのゴミ箱の中で発酵しそうで嫌なんで、なんかこまめに捨てれる通常モデルの方が好きです。
ああ、そうなんだ。
うん、
その辺はまあ好みがあると。
まああると思いますね。ちょっと本日の献立なんですけど、
出た、
筋肉ニュースとちょい話っていう感じでお送りさせていただきます。
はい、
どうしようかな。じゃあ筋肉ニュース
お願いします。
筋肉ニュース、筋肉ニュースというか筋肉ニュースがなかったので。
なかったんかい。なんか最近ないな、は
い、いや、あの
オリンピック、
なんですかね、オリンピックに向けてたのみんな。
え、マジで？あ、それでモチベーション上がってた。
みんなオリンピックに向けてたでしょ。
ニッチすぎるでしょ。トップ層しか狙ってないじゃん。
いや本当にね、
うん、
止まっちゃいましたよね。
マジか。
コロナだからかな。あの、まあ、あったっちゃあったんですけど、まあ、一つあったとしたら、
うん、
剣道小林さん。
おお、あ、なるほど、はい、
剣道小林さんのベンチプレスがもう筋肉より強かったよっていう記事がねちょっと盛り上がってましたけど、
うん、
どうでもええねんっていう。
あれね、なんかマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロでやってたわ。
あ、そうなんすか。
うん、なんかとにかく マッチョにはなんか2タイプいるんだけど、
はい、
剣道小林と野田クリスタルは、
はい、
あのマッチョになりたいっていうわけじゃなくて、とにかく重いものを持ちたいっていうモチベーションでやってるらしいのね。
はい、
ゆえになんかそういうトレーニングしてるから強いみたいな。
へえ。まあある程度脂肪があった方がパワー出るでしょうしね。
うんうんうん、そうなんかカットを入れないみたいな話をしてた、
うんうんうん、野田クリスタルさんもガチ勢だからな。
野田クリスタルでももっとやばかったね。
あ、そうなんですか。
ベンチ150とかなんて言ってた気がする。
やば。
うん、
そのまあ、ベンチプレスといえばあのアイシールド21の、栗田亮香の120キロがなんか僕らの中の大きな基準ですけど。
いや、そんなにアイシールド21ねみんな見てないよ多分。
見てない。
わかんないけど。
見てないですか。
わかんないけどね、ワンピースとかナルトとかよりね数段下がるから。あれ、
あ、そう、だってベンチプレスっていうワードを初めて見たのアイシールドでしょ、みんな。
マジ。
はい。
いや、アイシールド俺デスマーチのイメージしかないからな。
あ、そう、
うん、
そうなんだ。
小石を蹴りながらアメリカを横断するやつ
はい、はい、
がやっぱ一番印象に残ってるからな。
そうなんだ。
うん、
ちょっとその時は読んでなかったからな、ジャンプ。
マジか。
多分、はい、
デビルバッドゴーストが生まれるところだった気がする。
僕見た時デビルバッドゴーストもあったからな。
あったんだ。
ちょっと遅かったな。
マジか。
はい、
あれすごかったよ。なんか、
へえ、
超回復の説明してた。
あ、ちゃんとしてんだ、そういう理論的なやつ、
う
ん、
そうい
や、まあちょっとで話は変わって、野田クリステルさんが150、
うん、
でケンコバが120、
うん、
筋肉115らしいですね。
おお、そうなんだ。
はい、
結構じゃ格差あるな。
まあでもすごいですね皆さん。本当に。
確かに。
僕何キロ上がるだろう。70じゃな、80ぐらいかな多分。
カイチで80なんだ。
いや、でもやってないんで、だってベンチは。多分体重上がるぐらいだと思いますよ。
あ、そっか、体重が1個の基準になるのか。
そうですね、まあ、ちゃんとやってる人は体重上がると思います。なんか僕の高校時代の基準ですけど、これは1個はなんか体重上げるっていうのが、まあ、1つの基準で、僕行ってたサッカー部だと3割ぐらいかな、体重上げれた人。3か4割ぐらいだと思います。
いや、いけないかな、70ぐらいだったら。普通に想像だとな、自分の体重結構いけるイメージなんだよ。
やってみます、今度僕で。
人でや
る。僕71なんで
今。マジ怖いから。どこ持っていいか分かんないから。
どうなるんだろうな。まあでも背中とケツ。
いや、持ちやすさは絶対影響するで。
確かに持ちやすさ影響するな。手首痛めそうっすね。
人間って多分体重偏ってるだろうからね、どっちかに。
あ、確かにそうですね。心臓器が偏ってるから、ね、そもそも。じゃあやっぱ棒持ってやるしかないな。やっぱ
棒で70キロ作るしかないけど。いや、自分の体重ぐらいいけそうな気するんだけどな。
とはいえジムに行って一人で挑戦するの危ないですからね。
そうなんだ。
危ないですよ、だって上がんなくなったら、
うん、
積みますよ。
そうだよね。
はい。
でも自分の体重上に乗られてもさ、なんかまあ死ななくない？まあ、
でも棒ですよ。
あ、そっか、圧力やばいのか。
圧力やばいっすよ。
確かにな。
っていう、まあ、すいません、ちょっとちょい話もあったんですけど、
はい、はい、
豚肉ニュースと称してちょっと僕がスパジアムジャポンに行ったちょっと話をさせてください。
スパジアムジャポン。
はい、スパジアムジャポンっていうね、
うん、
スーパー銭湯ですかね、これは。あの東久留米にあるんですけど、は
い
は
い、東久留米ね。
はい、ちょっと夏休み旅行したいっていう気持ちを抑えつつ、スパジアムジャポンに行ってきました。
どんな施設ですか？
ここはですね、うん、あの非常にリッチなスーパー銭湯でですね、
お、
何があるって言えばいいんだろうな、まあ、温泉岩盤浴はもちろん、
はいはい、
1階にめちゃめちゃでかいレストランとか、
うん、
ゴロゴロできる休憩スペース、漫画読み放題みたいな、なんかそういうスポット、
はいはい、もう完全に分かったわ。
はい、ああいう感じ、うん、でめちゃ広です。
めちゃ広なんだ。
めちゃ広。
へえ。
めちゃ広でですね、お金がなんと700円。
おお。
すごくね。
広さは東京ドーム何個分ですか。
ですね、
うん、
何個分だろう。 0.6?
0.6 個分
0.6 個分ぐらいじゃないかな。そんなないかな。
いやどうだろうね、俺東京ドーム行ったことないからな。
ねえんかい。ねえんかい。
東京ドーム行ったことないよ。
あ、そう、
うん、札幌ドームはあるけど、
まあでもあのスパジアムっていうぐらいなんで、なんかスタジアム感ある見た目してます、
うん、どういう系のスタジアムですか。コロッセオですか。
東京ドームみたいな。
あ、東京ドーム系のやつ。
なんか東京ドームっぽいですよ見た目。東京ドームってドームあって、そのドームのハンバーガーでいうハンバーグの場所に名前あるじゃないですか、東京ドームって。
知りません知りません。ハンバーグの部分って何、真ん中らへんってこと。
あ、そうそうそうそうそうそう、
はいはい、
これスパジアムジャポンもそのハンバーグの部分にスパジアムジャポンって書いてます。
うーん、意識してるね。
意識してると思います。
うん、
でまあちょっと僕サウナ好きなんでサウナを中心にお送りするんですけど、
うん、
サウナがですね温度80度ぐらいだったかな。
うーん、でまあまあ低い。
蒸気サウナなんで湿度がめっちゃ高くて。
ああ、そうなんだ。
僕は10分ぐらいですね、
うん、
入れて、
はいはい、
萩の湯だと僕は11分ぐらいなんで、萩の湯ちょっと入れなかったなという印象ですね。で水風呂が非常に特徴的でですね、
はい、
2個あるんですけど、1個が17度の水風呂、はい、でもう1個が 15.5 度ぐらいの炭酸水風呂です、う
ん、炭酸水風呂、
はい、
はいはいはいはい。
炭酸水風呂入ったことありますか。
ないっすね。完全に
完全にないですよね。
完全にない。
で炭酸のお湯は入ったことあるじゃないですか。
あるあるあるある。
超気持ちいいんですよ、
ま、ぬるいぐらいのやつでしょ大体。
そうそうそうそう、38とか9とかのやつで、
うん、
まあ体がシュワシュワして、
はい、
体がポカポカするんですけど、
うん、
炭酸水風呂はねもうね別物でしたね、それとは。
へえ。
炭酸水風呂、炭酸ってあの、うん、高校か中学の理科でやると思うんですけど、
うんうん、
水じゃないと溶けないんですよ普通。
うん、
ですよね。
そうね、
そう。なんで
温度低いほどいっぱい溶けるんだよね。
そう、温度低いほどいっぱい溶ける、
うん、
で、15度、
うん、
まあまあまあ冷たい。飲んだらちょい冷たぐらい。
はいはいはい。飲むんかい。
いや、飲むとしたら
飲むとしたら、でも15度の水って結構ぬるくない。
ぬるいですかね。ぬるいか。まあでもそっか、冷蔵庫でも一桁ですもんね。
うん、
じゃあまあちょっと置いたぐらい。ちょっと置いた三ツ矢サイダーぐらい、う
んうんうん、はいはい。
そこにサウナ入りたての男が入ったらどうなると思います。
まさか体の周りで泡が暴発する。
体の周りで泡が暴発します。
やば、おもろそれ。
しかもね、
うん、
あの炭酸飲んだらことある人は分かると思うんですけど、
うん、
あれが全身にきます。
え、あの喉の痛みみたいなやつ。
そう。
マジで。え、あれ皮膚でも痛いの普通に。
まあ場所によりますけど、
うん、
特に股間がマジで痛いです。
あ、股間は確かにきそうだな。
あの噛みつかれたかって思います。なんか歯のあるドクターフィッシュに噛まれてるみたいになります。
歯のあるドクターフィッシュに噛まれてるみたいになるんだ。
はい。
はあ、
ちょっとね、人生経験としては一回は体験してほしいですねあれは。
ちなみにそれはあの快感なんですか、それとも過酷なんですか。
ですね、僕は好きじゃない。
あ、過酷なんだ。
僕は好きじゃないですね。なんか好きな人は好きって言うらしいですけど、
うん、まあ、
どこがいいんだろうって。
そのなんだろうね、人数比によって分かるよね。
そうですね。
どっちの水風呂が空いてました。
炭酸水風呂に入ってる人はほぼいませんでした。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあ結構人を選ぶね。
人選びますね。しかもね、15度なんですけど、その炭酸が、うん、気化することによってですね、
うんうん、
冷たくないんですよねあんまり。
え、あ、そうなの。
はい、
15度だけど
温度ほど冷たくないです。
へ
え。隣の水風呂の方があの入ってられない。
そっか、水が密着しないからそうなる
んだ。そうなんで、はいはい、あの炭酸泉に入ってる僕はずっとあのクリオネみたいに、
うん、
ヒレをずっと動かし続けてます、こうやって。
なんであ
の空気が
はいはいはい
来て、なんか冷えなくなっちゃうんで、
はいはいはい、もう冷やしてぞと。
そうそうそうそう、
うん、
うん、でなんかそういう水風呂があったりとかで、あとなんかもう一個すごい素晴らしいなって思ったのが、
うん、
あの外気浴スペースですね、
うん、
めちゃめちゃ広いんですよ、
うんうん、
多分40人ぐらいいけ、30人かな、
おおでっけ、
軽々ぐらいあんじゃね、外気浴スペースみたいな、
うん、軽々そんなあったっけ、
軽々もありましたよ、あの通路全部ベンチみたいな、
ああはいはいはい、
ああいうので、でその秋葉原とか都会にあるミストシャワー、
うんうん、
水が霧状に出てるやつが、
うん、
プシューってなってて、
うん、
夏でも行けるかもしれないなとちょっと思いましたね。
へえ、
ちょっと当日は涼しかったんで分かんなかったですけど、
うんうん、
でも近くに行ったらあの入り浸るレベルの素晴らしい施設でした。
そうなんだ、
はい、
東久留米か、
東久留米、
東久留米って東京なの埼玉なの、
東京ですね、
東京なんだ、
はい、
結構境目だよね、
境目ですね、あのここシャトルバスが出てるんですけど、
うんうんうん、
東久留米 と、田無っていう西武新宿線の駅と、
うん、
四季、東武東上線の四季と朝霞、
うんうん、
から出てるみたいなんで、やっぱもう境目
いいね、より朝霞に住みたくなったよ、
いいと思いますよここは、
いいね、
めっちゃ良かったんですけど、
うん、
僕家から片道1時間半ぐらいかかったんで、
遠、
いや遠すぎ、
軽く旅行だね、
いやそう旅行でした、だから、
うん、
今日じゃないと絶対に行かないと思って、
うん、
もう行かないです多分、
それはもう夏休みならではだ
わ、はい、まあでもいい思い出、
うん、ちなみに1個いいですか、
はい、
豚肉ニュースいつ来ます、
あすいません、お昼ご飯食べたのが、うん、お昼ご飯食べたのが、豚丼でした、美味しかったです、はい、
雑
すいません忘れてました
どういう豚丼ですか、
分厚めのね、うん、その辺で食べたら1000円ぐらいかなっていう豚丼、うん、1200円ぐらいのやつ、
あなるほどね、そこら辺で食べたら1000円だけどそこで食うと1200円と、
はい、めっちゃうまかった、めっちゃうまかった、
トカチ系のやつですか、
トカチ系ですね、はい、甘いめのソースでね、
あいいね、好きなやつだわ、
うん、美味しかったっす、
豚肉ニュースじゃないよ、うん、これもう君の夏休みニュースだよこれ、
はい、豚肉ニュースでしたいやちょっと肉外れたくないなと思って、
うん、それで俺の方がまだ牛肉ニュースあったわ
ありました、
あったわ、
何ですか、何ですか、
僕最近公平ジャパンにプログラミングを教えてて、
なんはいはいはい、はい、いいですいいですね、
まあ別にあいつプログラマーになりたいとかじゃなくて、
はい、
まあ、プログラミング知ってた方が仕事に生きるってことでプログラミングを今教えてるんですよ、
はいはい、
週1で、でもその報酬みたいなところが、まあ、お金よりもなんか経験の方が面白いんじゃないかなって、
うん、斬新、
そう、なんか毎月1回すごい高い店を奢ってくれるってことになってるんですけど、
はいはいはいはい、
ちょうど一昨日かな、焼肉行ってきまして、
おーおーおー、
大神様の
急に LINE に動画送られてきましたね、そのタラチネラジオ LINE に、そうそうそう人の金で食う焼肉はうめえぜってノリさんが言ってる動画が、
うまかったな、もうそこの焼肉がね格別でしたね、
なんてお店ですか、
うわー名前なんだっけな、
嘘だろ
ちょっとごめんなさい名前忘れました僕、
嘘だろ、まあ、でも代官山だからね、なんか良さそうですね、
うん、そう代官山でなんかすげえ住宅地の、ね、中にあるんだよね、
いやそう代官山の店ってそうですよね、
いやてか代官山やばいね
マジで、
まず建物全部白いもん、
わかるわ、うん、かる、
もうエーゲ海ぐらいのなんか感じだよね街並み、
なんなんですかね、うん、お金持ってる人って脱色されるんですか、なんか、
なんか白い家に住みたがるよね、
うん、
街行く人もみんな私たちおしゃれですみたいな顔して歩いてるもん、
あれなんかめっちゃ住宅地ですけど、
うん、
なんか観光地として普通に面白いと思います、なんか
異
文化交流的なものを感じますよね、なんか
そうそうそうそう、あと蔦屋書店もあるしね、
あそうなんだ、それは知らないけど
蔦屋書店で勉強してから焼肉っていう流れだったんですけど、まあ、ちょっと混みすぎて座れなかったですけど、
はいはいはい、
うん、でもうそこの焼肉屋がまず今まで食ったことない肉ばっか食ったわマジで、
希少部位ってこと、それともなんかその、まね、加工のされ方が、
ねまずメニューがもうお任せ盛りみたいになってるんですよ、
はい、うんうんうんうん、
で 肉の種類が、まあ、見たことあるやつもあるし聞いたことあるだけのやつもあるしみたいな、
うんうんうんうん、
でなんかもう食う順番も決まってて、
はい、
まず最初の2つはもう絶対塩で何もつけずに食ってくださいみたいな、
うんうん、
でそれがハラミ、
うんうんうんうん、
でもハラミのもう色してないんだよこんなハラミ油乗ってますかみたいな。
へ
ー、あとなんか個人的にはハラミといえばタレみたいなイメージあったけど、
確かに
ここ塩なんだみたいな。
へえ、なんか油の味を感じてくださいってことなんでしょうね。
そうそうそうそう。で次に出てきたのがなんかランボソっていうもうどこかわからんパーツ。
何それ？
わからん。
タイポしてますよね多分ランボソって。
ランボソ。
タイポしてますって思うもんだってランボソって書いてたら。
してないしてない。ランボソって書いてあった。
へえ。
そうもうあれね、肉にちゃんと木の板で名前書いてるタイプのやつね。
あありますよね、部位がね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、でランボソで、なんかランボソもなんかちょっと赤み寄りなのかなあれは、
うんうんうん、
まあ、これもうまいわけですよもちろん。ちょっとタンに近いかも、なんか味付けはタンに近くて食感はそんな硬くなかったけど、
はいはいはい。
でその後こうサーロインとかヒレとか、
うん、
もう高級部位の塊みたいな、
うんうんうんうん、
ヒレとかも厚さ2センチぐらいあって、
へえ、
サシ入ってるじゃん。
入ってます。はいはいはい。
肉にこういい肉って、
はい。
あれぐらい分厚いって横から見た時バーコードみたいになってるんだね。
あ、サシってあれつぶつぶで入ってるわけじゃないんだ。
うん、縦に入ってるね。
縦に入ってんだあれ。
うん。
へえ。
横から見たらバーコードになってるのよ。
はいはいはい。
でもなんか。サーロインとかも七輪乗せたら七輪に乗り切らないし端まで。
へえ、まあ、確かにサーロインでかいイメージ。
どの肉もめちゃくちゃ柔らかくて、
うん、
みずみずしいんだよね焼いた後油が表面について、
うんうんうんうん、
なんだけど全然くどくなくて、かつなんか肉のさ、あの赤身の肉の味みたいなのあるじゃん。
ありますね。
あれが全部の肉にキープされてる。
ああ、ちゃんと。
そう。
へえ、
もう白と赤のいいとこ取りみたいな。
うんうんうん。
でも1人1万5000円とかで。
へえ。
あんま食ってないけどすげえ腹いっぱいになったわ。
酒なし
であんま食ってないわけ
じゃないか。1万5000円か。
うん、
高えな。
高い。確かに。いろいろなんか新体験だったな。まあ座った席がまずね、
はい、
もう後ろの背もたれ、
はい、
めっちゃ高かったしね。
何その何それ、
こんな椅子あるんだみたいな。
もたれた時の感じが違うってこと、
うん、もう最高でしたね。
へえ。
トイレも見たことないぐらい泡立ってたよ。
いや、わかる。あ、ちょっとわかるな、それ高級店あるあるですよね。なんかあのトイレ泡立つの、うん、
洗剤入れたんかいぐらいのなんか泡立ちしてたよ。
あー、ウケる。なんかあのハンドソープもなんかいいやつなんですよね。その
ああ、もうそうそうそうそうそう、
キレイキレイとかあの緑のやつじゃないんですよ。
そうそうそうそうそうそう、
なんかめっちゃいい匂いする、よくわかんないけど。
うん、でもとにかく美味しくいただこうと思って、
はい、
普段しないけどなんかうがい薬やったから、
あ、
入ってすぐねうがいして口の中リセットしてね堪能してきましたね。
食い終わった後にやるやつだろそれ。
あ、そうなの。どうしよう、口の中の雑菌がなんかこう邪魔したらどうしようと思って、
うんうんうん、
食べる前に全部消毒してね。
で、へえ、
堪能してきたね。あとローストビーフがビビったよ。
ああ、はいはいはい。
もうね、生肉
ほぼ、あ、もうとろけてるんですね。なんかローストビーフスーパーとかで買うのって割と歯ごたえあるんですけど、うんうんうん、もうそうじゃないと、
もうね肉激薄で、
はい、
ローストしてる範囲がマジで全体の 1% ぐらい。
いや、してるよ多分。
なんかローストビーフってさ、中赤いけど言うて火通ってる感あるじゃん。
ああ、まあ
半分通ったみたいな感じ
じゃん。スーパーそうですね、確かに。はい、
もうマジで生なんだよ。
もう水分を感じるみたいな、
はい、食ってる気持ちの食感、は
いはいはい、もうユッケなんじゃないですかそれ。
ユッケかな。
ユッケだったんじゃないですか。
なんだけどでも外側ローストされてて、
はい、
そこがまたね絶妙なバランスなんですよね。
いや、いいな。
ああ、
なんかその1万5000円ぐらい出すとマジで異世界見れますよね、
うん、そうだね。
でもなんか焼肉はいいチョイスでしたね。
確かに、ね、
多分、はい、結局焼肉一番うまいからな。
結局焼肉派？
僕は結局焼肉派です。
うわー、俺結構串カツ好きなんだよな。
串カツか、
うん、
そのいいですね。そのチープな食べ物じゃないですか、
うん、
一見、
うん、
串カツって、
はいはい、
そういうチープなやつだけど1万円超えてるみたいなやつって結構気になりますわ。
そう、あのさ、あるじゃん、ストップするまでお任せで出てくる串カツ。
ああ、はいはいはい、
あれ好きなんすよね僕。
へえ、
まあ、大人になった気持ち。
そのあれですよね、関西の串カツ屋さんとか行くとやるやつですよね、
うん、いや分からん、ポンポン、関西であ
んま、ね、そういうのじゃない。
いや普通にあるよその辺に多分。
そうなんだ、田中、
うん、いや田中はだって頼まないと出てこないじゃん。
え、そうですよね、
うん、
も
う
個人店ってことでしょ
う
ね。
ああいうのじゃなくてもう、まあ、何、店の雰囲気まずもうあれだよ、あのテーブルの天板大理石だよ。
すごっ、それは知ら
ないかもしれない。なんかまあでもシックな感じだよお店の雰囲気。
はいはいはい、冷たいやつですね。
そう、もう薄暗い照明
あ、そう、ないな、行ったことないっす。
板前さんみたいな感じで、あの揚げマンがいて、
はい、
そう、揚げる人がいて、でもうなんだろう、ストップするまでいろんな種類のが出てくるみたいな。
へー、あ、そう、うん、確かに。いや、なんか串家物語ってお店知ってます？
串家物語、
はい、
串家、
はい、串家だっけ、
分からん、
あの串カツ食べ放題の店、分
からん、
自分で揚げて、
うん、
各宅にフライヤーが置いてて、バイキング形式で串カツの素みたいなやつ持ってきて、
おお、しゃぶ用的な感じ。
あ、そうそうそうそう、自分であげる店あるんですけど、うん、ああいうのが楽しいんで、うん、僕まだ子供だなって思いました。
そうだな、それは子供だやっぱプロにあげてもらわないとい
や、そうですね、うん、そう、串カツは確かに気になる。
そうね、串カツ、ね、あとね、しかもうまいんだよな、なんか知らんけど、
うまそう、
うん、
それジャパさんに何をおねだりするか考えますか今。それともジャパさんが連れてってくるんですか、そういうのは。
串カツの味下になってるよ今
串カツの下になってます、
うん、
あと僕気になってんのはね、
うん、
ちょっと今時期じゃなくてもうちょっと後なんですけど、
うん、
1万円超えのおでん食ってみたいです。
おお、おでんか。
おでん、
はいはいはいはい。
おでんって多分出汁極めたらどこまでも行くんですよ多分値段。
行くかな。うわ、俺おでんはマジでね上限あると思ってるわ。
でもミシュラン
うん、
認定されてるおでん屋さんとかありますよ世の中。
いや、それうまい人がうまいっつってるから他の人もうまいと思ってるだけだよ多分
ああ、人類の心、
うん、
心理かもしれないな。それは
おでんは舐めてるよ俺。
いや、でもね、あのね、うん、近所にねおでんの高級店があるんですよ、うち。
マジ。
はい、もういつか行ってやろうと思ってるんですけど、
うん、いや、おでんはねちょっと舐めてるな、ごめん。
あ、そう、
うん、
コンビニうまいじゃないですか。
めちゃうまい。やっぱあれぐらいね化学調味料入ってるのがうまい
でも、うん、それでももっと多分伸びしろあると思ってるんで。
まあまあまあ、さすがにコンビニよりは伸びるだろうけど。
そうそうそう、
いや、上限あるな、なんか。
あ、そう、あとなんだろうな。いや、だって食パンですら感動したんですもん僕。高級食パン。
あ、食パンね、
ちょっと流行ってたやつ。
はいはい、野上とかそういうやつね。
そうそうそうそうそう。豆腐はね、
うん、
まあうまいぐらいでしたね。
豆腐はまあね、
ちょっと伸び、あの限界あるなと思いました。
豆腐はでも1000円ぐらいでもう上限達するでしょ。
豆腐コースっていうのがあるんですよ世の中。
マジ？
はい、あの前菜豆腐の、
うん、
主菜豆腐の、デザート豆腐の
何それ、お坊さん向け
違う違うんですけど、
精進料理、
あるんですよ、うん、浅草に一回あの食べログのポイント使って行ったんですけど。
へえ、いくらで、それのいくらなんですかそれは。
7000円とか6000円だった気がするな。
結構高えな。
はい、
やば。
それはちょっと伸びしろなかったな。なんかあんまこんなもんだなって思う。
まあ、うまい豆腐はこういう味だよねみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
はい、うわ、俺あとね、 究極にうまい空豆食いたいんだよな。
あー、空豆
か。なんか 前も言ったような気するけど、
はい、前も聞いた気がしますけど。でも北海道じゃないですか、なんかそういうのってイメージ。
うわー、そうなの。俺空豆の名産地分かんなくてさ。
うん、知らん。どこ、なんなら日本じゃないの。
絶対美味しい店で検索しても出てこないと思うんだよね。
まあ、空豆駆動でやってる人いないでしょうからね。
いや、そうなんですよ。
ちなみに鹿児島県らしいですね。
鹿児島か、逆じゃん、南じゃん。
めっちゃ南やん。
うん、
まあ、東京にありそうですけどね、その一級品の空豆を仕入れてますみたいな、うん、
まあまあまあまあまあ、きっといるよね、この飲食店の戦国時代ですからね、
うん、いると思いますよ。
うん、次空豆か串カツだな
あ。でも串カツはなんか現実感ありますね、行きやすそう。ちょっと空豆マジで知らん、誰も知らないと思う多分。
でも串カツちょっとお酒ないときついよな。
確かに。いや、そういう意味だと焼肉すげえな、やっぱり。
焼肉ね、だって飯としてもいけるもんね。
飯としてもいける。
うん、
ずっと焼肉極めるとかそしたら焼肉、
あ、焼肉マスターね。
マスターになれますよ。
いや、でもちょっとな、一個だけ懸念点があって。
はい。
普通にうますぎて、
はい、
体重が 1.5 キロ増えましたね。
え？いやいやいや、関係ない関係ない。それだけって？
いや、マジで。
え、そんなことある？
僕だいたい毎朝体重測ってるんですけど、はい、肉食う前の日？
はいはいはい。
あ、間違えた。肉食うその日？
うん。
73.5 キロ。
うん。
で、食って次の日、
はい、
74.5キロ、
はい、
で今日、
はい、
75。
なんでだよなんで増えるんだよ、
なんでなんこれ
なんでだよ
絶対焼肉がこれついたよすぐ。
肉関係あんのかな。
いや、あるでしょ。言うて
消化できてないってことか。
そういうこと。
脂質、体脂肪になってんのかな。
体脂肪ってどんくらいでなるんだろう。
どうなんでしょうね。
消化って24時間って考えたらさ、次の日にはなってそうじゃね。
まあまあまあまあまあ。でもそんな急に増えることあんのかな、
ま
あ、
別要因もめっちゃありそうだけど。
うん、まあ便秘とかじゃなかったら。
いや、便秘ではないんだよね最近。
じゃあ純増 1.5 キロも食ってないっすよ、だって肉絶対。
いや、そうなんだよね。
で
1.5 は絶対食ってない。
1.5 食ってないのに 1.5 増えるわけないんですよ。
まあ、10日交換だもんね。
10日交換だから、
うん、
どんなに体にどんなに太りやすいやつ食っても 100% 太ることなんてありえないんで。
こう油がこう腹の中に残るじゃん。
はい。
そいつらがその後食べたものたちと結合して油になってたりしない。
ちょっと詳しくないんで分かんないですけどね。
いや、でもこんな急に 1.5 も増えるかな。
でも一食でそんなに増えるんだったら才能ですよ逆に。
いや、本当だよね。
増やす競技した方がいいっすよ。
増やす競技。
はい。
いやー、したくねえよ。
ラグビーとか。
てかマジでリセットされた気持ちだもんな、もう
1.5 は確かに
数ヶ
月まあでもすぐ減るんじゃないですか、
うん。
あ、ちなみに、
はい、
過剰に食べ過ぎた糖質と脂質は消化されて一旦肝臓に運ばれて48時間蓄えられます。
うん。
48時間経っても消費されない糖質や脂質は、うん、コレステロールや中性脂肪に変化し体脂肪として蓄積されるらしいので。
されてるよ、されてるよ。これも
48時間、
うん、経ったよ
以内に、
うん、
エネルギーとして使えば大丈夫です。
もう手遅れじゃん
ちょっとこのサイトがどこまで本当なのか分かんないけど。
追い打ちかけるように雨だしあれでも食ったその日は俺縄跳びしたな、うん、
まあでも食ったその日は縄跳びしたとはいえ、
うん、
食ってない時に縄跳びしてトントンなんで。
確かに
それでしてないから純増、
うわ
やっちまったな。にしても 1.5 増えることあるんだな、
まあ、水分量とかもあるからな、あれ。
まあまあまあまあ、そうなんですけど。でもだって水分量は普段と変わらないですよね。
うん、朝起きておしっこした後に測ってる。
へえ、これちょっと学会に出した方がいいんじゃないですか。
肉食ったら太るよって。
はい、
みんな知ってるよこれ
え、知ってるかな。
うん、
ただもう肉400、いやそんな言ってねえか、2300じゃないですか、200
いやまあ
そんな食ってないか、
そんぐらいなと思うけどね。
120とかじゃないですか。
そんな少ない？
少ないんじゃないですか。いやちょっと実際食べたり分かんないですけど。
いやもうちょい食ったと思う多分。結構普通に腹いっぱいになったもん。
でも油物なんで多分、
うん、
普通のバラ肉とか赤身とかに比べると量少なくてもお腹いっぱいになると思います。
うん。
まあでもどんぐらいなんだろうな。でもにしても 1.5 増えるんだって おかしいよな。
まあ 1.5 キロは食ってないよ。
すぐ学会に出した方がいいですね。
焼肉食ったら太るよって。
焼肉食ったら、
うん、
希少部位を食べてくださいと。
体重減らした人ってこと？
はい。
そうね、まあ
そう
痩せたい人の方が多いと思うけどね。
でも太りたい人も多いと思いますよ、うん、その今甲子園やってますけど、
うん、
あの高校球児って体重60キロないとボール物理的に返せないから体重無理やり増やすんですよ。
え60キロも必要なの？
60キロいるらしいですよ。
あの小さいボール返すのに。
そうですそうです。何キロだっけ、130だっけな、何キロか忘れましたけど、
うん、
まあまあの投球を跳ね返すためには体重60キロいるらしいんで、
う
ん、
へえ。
ちょっと頑張っておにぎり食べてる高校生に向けて、
うん、
希少部位の焼肉食った方がいいぞと言ってやってください。
金かかるね。金かかる増量法だよそれ。
金かかりますね。牛飼ってるお家向けですかね。
いや本当だよね。てかそれできたらなんかもっといろんな方法があると思う。うん、
そこに至るまでにね、
それできる材料があったらなんかもっといろいろあると思う。
はい確かに。
俺の方が筋肉ニュースだったな。
確かにのりさんの方が筋肉ニュースだわ。
うん、
ちょっとね頑張って世間マジで。どうしちゃったの？夏休みなの？夏休みだな。
夏休みだな、うん、まあ、休んでるからプレスリリースも打たんわな。そら
そう、うん、もう本当にねちょっと僕もやる気ないと思われちゃうからこのままだと、うん、やりたくないからやってないんじゃないかっていう話になってきますからね。
え本当はそうなんじゃないの？もしかして。
いやもうそんなことはない。
そんなことない。
でも毎日見てんだからニュース。
毎日見てんの？すごいね。
やべどうせした。ブログとかニュースをピックアップできるアプリあるじゃないですか、
うん、何 RSS 的なやつ。
RSS 的なやつ、
うん、
僕フィードリーってやつで見てるんですけど。
はいはいはいはい。あ、フィードリーが一番有名な気がする。
はい、フィードリー僕 AI とか IoT とかデザインとか、見てるんですけど、そのハッシュタグの登録の中に筋肉ありますからね、ちゃんと
筋肉があるんだ。
はい、
そこだけ異色だね。
はい、もう AI、IoT、セキュリティネットワーク、
うん、
デザイン、筋肉でニュースチェックしてるんで。
なるほどね。
はい。
素晴らしいね。
いやでもないんですよね本当にね。
ないか。
タグ増やした方がいいんかな。筋肉っていうハッシュタグがダメなのかな。筋トレ、
筋肉、筋トレ、
健康、
トレーニング。
健康は違うか。
健康もまあ一種じゃない。
一種か。
でもなんか引っかかりすぎそうな気がする。
そうちょっと広すぎますよね。
うん、
ちょっと見直しながらね。
筋トレ、トレーニング、プロテイン
ですね。
タンパク質
見直しながらやっていこうと思います、う
ん、お願いします。
はい、
それでは皆さん、
はい、
良い焼肉ライフを。
わーい、バイバイ。
筋肉定食のタラチネラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メールもしくは公式ツイッターよりご応募ください。
メールアドレスは kintei.tarachine@gmail.com kintei.tarachine@gmail.com。ラジオネームをお忘れなく。
ツイッターでは質問箱、DM、ハッシュタグタラチネラジオをつけてつぶやいてください。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしております。